戦いもすごいんですけれどもですね、まあ、一方では罪を犯す人でもありましたですね。彼のまあ信仰調というのは、やはり彼もまた主に託せを求めるですね。いつも神様の声を聞くですね。罪を犯しても神様の声を聞いてですね、ある時にはまあですね、バテシバ事件、会員の罪を犯したり、また人口調査の罪を犯したりするわけですけれども、その時にも預言者ナタンやガドですね、神の言葉を語る人が常にそばにいて、横にいて、神の声を聞くことができた。そして悔い改めることができたですね。ですから私たちはあくまでも主は私の羊飼いであるですね。神様がこの教会を導き、神様がこの国を、世界を導いてくださるというですね、今日の御言葉はそのことを語っているのではないのでしょうかですね。初代教会でもリーダーを立てて、もちろんリーダーはですね、まあ必要でありますから、まあギデオンのようにですね、ギデオンがいなくなったらやっぱ偶像礼拝してしまったというですね、まあそういった現実はあるわけです。初代教会でもリーダーは立ちましたけれどもですね、あくまでも主がですね、教会を導き、世界を導いてくださるですね。ですから私たちはいつもいつも神様に祈っていく。それはもう牧師もですね、当たり前でありますけれども、そうでありますですね。世界一の教会を建てたですね、チョ・ヨンギ先生ですね。もちろん、まあ、カリスマ的なものもですね、神様から与えられたものももちろんあったでしょうけれどもですね、とにかくチョ・ヨンギ先生はもう朝から祈る、一日何時間も祈るですね。あの世界一の教会を建てるためにはもう神様の知恵を受けなければですね、しかもですね、放送局があったりですね、アメリカにも神学校があったり、もう世界的な働きをしてですね、もう到底自分の力ではもうそういうことはできないんだとですね。いつも話しますけれどもですね、息子さんたちにですね、子供と礼拝をですね、子供家庭礼拝をしているときにですね、子供たちに言いましたですね、お父さんは昔結核で死にそうになったことがあった。医者という医者がもう助からないと言った。おまけにお父さんは貧乏のどん底で、病院に行っても見てもらうこともできなかったんだ。学校だって高校1年で中退、社会的地位も高くない。大した血筋でもない、ごくありふれた普通の人間で、自慢できることは一つもない。金もないし、地位も高くない、学歴もない。だけどお父さんは神に頼ってきた。神が何をしてくださったかを見てごらん。お父さんが成功したその秘訣がわかるか。お父さんは神に向かって心を注いで祈ってきたんだ。神に頼ってきたんだ。神の助けがあったからこそ、独学で勉強できた。神は必要な本を多く与えてくださった。その間ずっと祈ってきたからこそ、神は豊かな理解力を与えてくださった。お父さんが今こうあるのもただ神の恵みなのだですね。だから高ぶってはいけない。息子たちがですね、僕は祈らなくても大丈夫だよですね。高ぶってはいけない。お父さんのように主に頼ることを学びなさいですね。子供たちに教え諭したわけでありますですね。もう地位も学歴も何もないけれども、ただ神様に祈ってきたんだと。あの100万人教会を立て上げたですね、もうすごい牧師先生でありますけれども、しかしそれはあくまでも神様の御業であるですね。まあ武田先生から時々話を聞きますけれどもですね、まあリバイバルミッション、九州リバイバル政会があったりして、まあ新献金先生ですね、設定をされておれた時にですね、大統領から電話がかかってきた。キム・ヨンサム大統領からですね、まあですね、国の危機の時にですね、一国の大統領が牧師にですね、祈ってくれですね。それはつまり、まあ、キム・ヨンサム大統領はまあクリスチャンでありますけれども、やっぱり神様が全然全地を治めているからですね。人間ではないですね。私たちは、本当に、まあ、この不条理の世の中に生きてですね、もう世界の状況、日本の状況、困難な状況を見てしまいますけれども、しかし神様がこの地を治めている、主は私の羊飼いであるとですね、そうです、いわゆるこの世の為政者がこの国を治めている、世界を治めているのではありませんですね。藤井隆先生がですね、悔い改めなければ日本は裁かれてしまうとですね、1923年の関東大震災の後にですね、その3年後に予言をするわけでありますですね。この世界を支配しているのは神様でですね、まあ今日のところでもですね、あなた方は裁かれるであろうですね、子牛を打ち捨てようですね、侍の子牛は必ず粉々に砕かれるですね、骨は滅びてしまうであろう、そうです。 どんなに立派な王様が出てきたとしてもですね、神様が裁かれたら裁かれるですね。この日本もですね、悔い改めないと裁かれます、神様から裁かれますよと言われてですね、結局神の御手が下って異様の日が下ってきたですね。神様は主のしもべを用いられますね。しかしあくまでも主がこの世界を支配しておられるですね。私たちもいよいよ主に向かって祈ってまいりたいと思いますですね。パウロがですね、ローマに向かって3回の伝道旅行を終えて、そして最後ですね、ローマに向かって行くわけですけども、ご存知の通りですね、暴風がですね、船に乗って暴風が激しく吹き荒れましたですね。幾日もの間太陽も星も見えず、暴風が激しく吹き荒れたので、ついに助からぬ望みは全く消え失せようとしていたですね。もう絶望状況ですね。そういった中でもパウロは言いました。ですね、しかし今あなた方に勧めます、元気を出しなさい。船を失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が使い礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロを恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に公開しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じております。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどっかの島に打ち上げられるはずです。ですね。パウロは本当に神様が共におられたんですね。全然全地を支配している主がおられるからですね。まあ、必ずですね、守られるってですね、結局は全員が無事に上陸したんですね。イエス様は嵐を鎮められるお方であります。昨日はそれこそ台風がですね、通りましたけれども、一時的な強風もありましたけれどもですね、そのようなですね、すべての天候も、自然をも収めておられるですね。まあ、ある時には祈ってですね、天草の聖火の時だったと思いますけれどもですね、それこそ台風が、まあ、今回のようにもう直撃するような状況でありましたですね。しかし、まあ、聖火のためにですね、多くの生徒方、神聖のための生徒方が祈っておられたのでしょうですね。もうなんかもう変なですね、もう角度でですね、もう台風がもう逃げていったですね。またある時には福岡に台風が直撃するような状況の中でですね、皆さんの祈りによってですね、なぜか福岡を通過する時だけですね、もう全くこう威力がなかったということもありましたですね。この世を支配しているのはですね、本当に天の下の神様イエス様であります。彼らを王を立てた、しかしそれは私から出たことではない。彼らは高官たちを立てた、しかし私は感知しないですね。この国を治めるの、教会を治めるの、すべては主であるとですね、本当にギデオンが言った通りですね、私たちも主に祈ってですね、本当に、主の救いをですね、拝させていただきたいと思いますですね。そのためには私たちは本当に聖霊に満たされて、祈って聖霊に満たされなければならない。聖霊を通して真理の霊でありますね。真理の霊を受けるときに、主が本当にこの国を、この教会を支配しておられるということが分かりますですね。まあ、このホセア書の前はですね、まあ、ダニエル書を読みましたけれども、ダニエル書のですね、それこそダニエルはですね、大臣でありましたですね。国を治めるものでありましたですね。しかし、ご存じの通り、日に三度の祈り、いつも神様に祈って、主の恵みを受けて国を治めていたんですね。つまり神様が、ですね、国を治めていたんですね。まあ、ダニエルが、まあ、仕事をしていたわけですけれども、そのようにして、主の栄光が表されたんですね。創世記のヨセフもそうでありますね。神の霊が彼に宿っていたと書いてありますけれどもですね。ですから、本当に神様がヨセフを導いたからですね。まあ、エジプトの王さん、ファラオさんも、もう彼に従わざるを得ないですね。まあ、彼に従う、ヨセフに従うということは、つまり、誠の神に従うということですね。聖霊満たされるときに、本当にそのことを通して真理の霊、真理の霊、聖霊が分かり、神様が支配しておられることが分かるですね。アンリスク先生は、本当に聖霊充満の先生であり、ですね、神様が日本にしようとしておられることが分かりましたですね。日本の異様の日が下る。だから、本当にですね、日本の皆さん、悔い改めてください。ですね。日本にまで予言をしてくださったのであります。日本は天皇でもなく、首相でもなくですね、この神の言葉に従わなければならなかったですね。神が裁こうとしておられるからですね。 しかしですね、まあ、その神の言葉に従わずにですね、まあ、滅んでいった滅び異様の日が下ったわけであります。メンベ・フランス先生も聖霊充満でありですね、神の声を聞くことができましたですね。ですからこの世がですね、支配しているのは神様であるということは分かっていたんですね。あの第二次世界大戦太平洋戦争でも帰るアメリカに帰るかどうかですね、迷っていた時に神様の声がはっきりと、幻がはっきりとですね、聞こえてきて、この情勢をしているのは私で、情勢を支配しているのは私である神であるんですね。聖霊に満たされる時に本当に神様がこの世を支配してこの世を導いてされることを知ることができるんですね。ですから私たちもいよいよ聖霊に満たされて本当に主のご支配を信じながら主に従っていくものとなってまいりたい。主は必ず働いてこの国をこの教会を導いてくださるんですね。いつも話しますですね、あのプサンで最も大きい教会スヨンド教会ですね、チョンピル先生がですね、伝道牧会してですね、本当に成長した素晴らしい教会でありますけれどもですね、まあ、結局はですね、まあ、神様があの教会を導きですね、そしてですね、まあ、3回ぐらいですかね、水曜の教会行きましたけれども、もう素晴らしい神殿がですね、あの地に立っているわけでありますですね。しかし、あの教会を建てようと思ってもですね、もう人間の力ではない神様の力ですね、なかなかですね、せっかく素晴らしい土地がですね、こうあったんですけれども、もう買うことができないですね。それはですね、地域住民の反対であったんですね。しかし問題は反対であったですね。教会の中からではなく教会の外から思いもよらない反対が激しく起こった。教会周辺の住民たちであった。これまで水曜の教会は成長するに伴ってロータリー周辺は主日日曜日ごとにごった返した。あ、そうですね万人教会ですからですね、日曜日ごとにもう万人がやってきたら日曜日休日なんですね。もう車でごった返してですね、それは地域住民からしたらですね、ちょっと大変な、ノンクリスチャンからしたら大変なことですね。駐車場問題が深刻になり、集まってくる信徒たちで交通が麻痺することもあった。教会周辺の住民たちはスヨンド教会はもっと大きくなれば自分たちの生活が保障されないと判断し、大々的に教会堂建築に反対した。教会の反対運動ですね。もう絶対にスヨンド教会来るなとですね。反対にぶつかり、教会堂建築は設計図を描く段階で止まってしまった。教会の働きをしながら一度もこのような反対にぶつかったことのない私たちは、残すのは主の御心を待つだけだったんですね。もうどうしようもない状況ですね。しかしその時 IMF 国際通貨基金の韓国経済不況が起こったんですね。韓国経済が深刻な状況になったのである。すると全く想像していないことが起こったんですね。ヘウンデ、右二島に位置した土地、現在の新街道の持ち主80数人が全員で私に尋ねてきたのだ。スヨンド教会に自分たちの土地を買ってくれと言いに来たのだですね。一言で言うと宝のような土地であった。そのような広い土地であったため共同所有者が80人以上にもなったのだ。しかしなぜか彼らは喜んで、住んでそのような土地を売ろうとしたのだ。それは IMF のせいだったですね。もう土地がもう下落してですね、もうとにかくもう土地を今のうちに売らなければならないですね。不良債権になってしまうんですね。できるだけ早くその土地が買える適任者として水曜の教会が選ばれたのである。水曜の教会は金持ち教会という噂が流れたからであるです、ね、教会はですね、お金がある、まあ、そんなにお金なかったんですけれどもですね、それで買ってくれとですね。問題は予算であった。お金がそんななかったから。しかし実際はお金が問題ではなかった。すでに神様は主の働きを反対されなければ全てうまくいくと教えてくださったではないか。そして値段の交渉をし、最初に提示された価格の3分の1ほどの金額で土地を買うことができた。ただで得たのと同じであったですね。まあ、それにして3分の1 で, です、ね、買うことができたですね。でもそれはいわゆるリバイバルは偶然ではない、奇跡ではないとですね、チャールズ・フィニー先生が言う通り、まあ、こういう神様の技っていうのは偶然ではないですね。まあ、生徒たちがですね、その土地でひざまずいてですね、涙を流して祈った場所であったですね。その神様への祈りに対してですね、そして応答されて、しかもですね、IMF というですね、国際通貨基金の危機を通してですね、それは韓国のためにとっては大変なことだったでしょうけれども、それが起きなければ土地を買うことはできなかったですね。しかしそれはいわゆる人間のやり方ですね、大統領がそうやってすることもできないしですね、神様がそういった経済危機を起こしてですね、土地を与えるようにした。それは背後では教会の祈りがあったんですね。 教会の祈りですね、教会の祈りは天の門を開く鍵が与えられるとある通りでありますですね。世界を動かすのは政治家でも大企業の社長でもない、神様が真の牧者である、主は私の羊飼いであるとですね。主が上に立たれるときにですね、主が王となられるときに、私たちを正しい方向へと導いてくださる。本当にこの社会においてもさまざまなことから理不尽なこと、個人においても大変なことありますけれども、どうかこれからも主が共にいてくださいますように、主は私の羊飼い、私にも何も欠けることがないですね。教会においても、私の教会においても主が羊飼いとなって導いてくださいました。神殿建築、増改築、末神殿、また臨地用地取得に関しても、すべても奇跡的なことからにおいてですね、主が私たちに御業を表してくださいました。世界宣教においてもそうであります。昨日も、ひま先生がインドネシアで素晴らしいですね、講演をされたというですね、ご報告をいただきました。皆様の祈りを心から感謝いたします。ですね、日本の一つの教会がですね、このようにアフリカまで宣教師をインドネシアに送り、カザフスタンに送り、アフリカにまで宣教師を送ることができるですね。これはもう人間の技ではない、もう神様が働いてくださったから、教会の祈りを通して主の御業が表されたからですね。それは私たちの本当に家庭においても主が導いてくださるからですね。私たちは今日も主に向かって祈ってまいりたいと思います。今日の御言葉は、彼らは王を立てた、しかしそれは私から出たことではない、彼らは高官たちを立てた、しかし私は感知しない。そうです、どんなにこの世の為政者が立ったとしてもですね、この国を主が治められる。ギデオンが言った通りですね、神様が、イエス様がこの国を治める、この教会を主が治めてくださるですね。ダビデが言う通り、主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。だからこそ私たちは教会の祈りを捧げてまいりたいですね。本当にこの国を主が導いてくださいますように、また私たちの家庭を主が導いてくださいますように、この教会を主が導いてくださいますように、共に主に向かって祈ってまいりたいと思います。それでは祈りに入りたいと思います。本当に今日はホセア書8章を読みしている